ご神君、一つ。心に隠る守りは、汚ることはなきものぞ。色即是空、一切無と悟る。これは至難。私は一切を有と見る。恩物と見、恩事柄といただくのである。ここには汚れることはなく、ただあるものは感謝あるのみである。一切を有と見る。一切をあると見る。さあ、そのあるということが何のためにあるのか。ただあるというだけではない。そこには神様の何かしらの意図があってある。恩事柄であり、恩物である。ただそこに、何と言いましょうか。無意味に何かがあるというのではない。そこに神様のある意図、意志というのでしょうか。願いというのでしょうか。がある。その神様の願い、神様の意図があってそこにある。それは私どもの身の上に起きてくる様々な出来事においても、いわんやそうである。ということなのですね。生きるということ、その生かされているということ、私どもが人間が生きるということ、まあ、それが生物と言いましょうか。やはり人間には特別な使命があるように思いますね。生き物の中には、種の保存のために生きる。まあ、そういうものと、そう思わずにはおれないような生き物もあるようですね。ある生き物などは、それこそ、次の世代を産んだら、それで命が絶える。まあ、鮭ですか、サーモン。なども何かしらそういうようなものを感じるようなところがありますね。生まれた川の、まあ、上流でしょうか。で生まれて河口を降りて海に行って、そしてまあどういうのでしょうか。海の世界中どれほど回遊するのか私は知りませんが、そしてまた大きくなって。その元生まれたところに戻ってこようとする。そしてその戻ってきたところで次の卵を産んで、まあ次の世代を残して、それで生き絶えてしまう。いわば次の世代を残すことのために生きているとも思えるような生き物たちもいますね。その次の世代というのでしょうか。卵を産んだら自分はもうそれで命が絶えるというわけです。ところが人間はそうではありませんね。人間は次の世代を産んだからといって生き絶えるわけではない。そこからまた何十年と、まあそれ以上に子供を産むまでの時間よりそれ以上に生かされている。生きている。さあ、何のために人間は生かされているのか、生きているのか。昔、生きるとかいう映画がありましたけれども、あれは、あと寿命がもう、胃がんでしたかね。の宣告を受けて、もう命がない。と、分かったときに、さあ、その人がどういう行動をとるか、といったような、そういうものが描かれていたように思いますが、私どもが生きるということが、どういう、何のために生かされているのか、 ただ種の保存のため、次の種を、次の代を作ることのために生かされているのではない。人間の場合には明らかに何か別の目的が神様におありになるように思いますね。私どもが生きるということ、それはどういうことなのだろうかと、何か特別の使命がある、神様が、それこそ天地金の神様が私どもに特別の使命を与えておられると、人とし生まれし使命を果たさんと言われることもありますし、人はパンのみに生きるにあらずと言われることもあります。ところがややもすると、そのパンを手に入れることのためのみに生きている、生きるために生きているというところで終わってしまう、そういう一生で終わってしまうことも中にはありますね。まあ往々にして自らの我情であったり我欲であるものを満たそうとすることのために一生を過ごしてしまうということも多いのではないでしょうかね。しかし神様が私どもに求めておられる、願っておられるものはそうではないように思います。神様が人間氏子に願われるもの、それは神の氏子としての人間、いわば神様の子供だというわけですから、その親が子に願うものは何か、やはり子供が正しく成長して親のようになるというのが、やはり親の子に対する願いではないでしょうかね。子供が成長せずに、成長せずに子供のままで終わってほしいと願う親は、まあ中にはあるのかもしれませんけれども、本当ではないように思いますね。本当は子供がそれこそ正しく健やかに成長して、また自分を超えるような、親を超えるような、まあ何と言いましょうかね、子供というのでしょうか、人間というのでしょうか、人に育ってほしいと、子供の成長を、健やかな成長を願うというのが親の願いでもあろうし、また子としての務めというものも、それこそ正しく成長する、育つということにあるのではないでしょうかね。その神の子である人間が正しく育つ、それはもちろん肉体のことではありませんね。肉体は食物を貯めることによって、いわば体の栄養を取ることによって大きくなるのでしょうけれども、食べ物はいくら食べたからといって、肉体がどれほど大きく頑強になったからといって、心が育つとは限りませんね。神様が人間氏子に願っておられるのは、人間が正しく成長して、やはり親であるところのその神になることなのではないでしょうかね。人間にかけられた使命というのは、それは人間が正しく育ってまた神になることだと、いかに神の子である人間といえども、そのただ何と言いましょうか、野放図にほったらかしておったり、わがまま放題正代にほったらかしておったのでは神にはなりませんね。ただの人間で終わってしまう。 まあそういう私どもが多いといえば多いと思いますね。神様の願い期待通りに心が育って神となるという事故はほんのわずかかもしれませんね。神様が私どもに願っておられること、それは私どもは神の子である人間の息子がその心が正しく育ち、神と同じ心を持つ神になる、神になることを楽しみに信心せよと教祖様はおっしゃっておられましたね。神になることを楽しみに信心をする、それは親である神様、私どもの親である神様に、また私どもも神になるということですね。それは正しく育たなければならない。出生後とかいうのがありますね。まあ大きくなったら名前が変わる魚ですね。その何と言いますかね、いわゆる全く別物になるというわけです。オタマジャクシであったり、あの青虫ですかなどもそうですね。正しく育ち成長すると全く別物になりますね。とてもオタマジャクシがカエルになろうなどとは、カエルの子がオタマジャクシだとは分かりませんね。オタマジャクシ自体、自分が大きくなったらあんなカエルになるのだとは思わないでしょうね。また青虫がそれこそ葉っぱの上をゴソゴソ張って葉っぱを食べている、それがいつの日かあんな綺麗な蝶々になって空を飛び回るのだとはとても想像だにできないことではないでしょうか。しかし現実は、本当は真実は、オタマジャクシが正しく育てばカエルになる、アオムシが正しく育てば蝶々になる、その人間も正しく育てば神になる、とても人間であるうちに自分が神になる、神になれるとはとても思えません。思えませんけれども、正しく育てば、それこそ心が正しく育てば間違いなく神になる、まあ神に帰っていくというのでしょうか、そういう存在であるということなのですね。神様の人間にかけられる、人間氏子にかけられる願い、また人間氏子の使命、それは自らの心を正しく育て、神に帰っていく、神に育っていく、神になるということなのだということなのですが、そこのところがそれこそはっきりと分かり、そのことのための精進をやはり自らがしていかなければならない。ただ漫然と生きておる、ただ漫然とその生きるために生きている、子孫存続のために生きているというようなことでは神にはなりえませんね。神になるための精進努力がいる、それは自らの心を育てる、そのことのためにある成り行きだと、私どもの身の上に起きてくるさまざまなことが、それは私どもの心を育てて神にしよう、神に成長させようということのための一切合切だということなのですね。これはやはり教えてもらわなければわかりません。オタマジャクシが仲間から、私たちは大きくなったらカエルになるよ、正しく育ったらカエルになるよ、アオムシがそれこそ教えてもらい、自分たちも正しく育ったらあんな蝶になるのだと教えてもらって初めて、 なるほどそうかと合点が言って、初めて蝶々になることを楽しみに、まあ精進ができる、カエルになることを楽しみに精進ができる、神になることを楽しみにこの世を過ごすことができる。いかにこの世を過ごせたら、あの世の、まああの世というのでしょうかね、いかにこの世を過ごすことが神になることになるのか、どうあったら神になることができるかという、そこに焦点を置いての日々であれば、これほどありがたいことはありませんね。また神様が一番喜ばれることでもあろうと思いますね。ただ自分の私利私欲を満たすことのみの日々ではない。神様の願いが、神様の期待が沿う、期待に沿うことのための日々でありたいということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。